101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は時間切れになっちゃって、氷谷さんとお話して話途中で終わっちゃったんで、今日もう一度改めてお話聞きたいと思ってやってまいりました。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お忙しいところ、新任の課長っていうのはね、ものすごい忙しいことよう聞くんで申し訳ないなと思うんですけど、続けてお話をお願いします。前回途中で終わっちゃったんですけどね、今年度の文化財の活動といいますか、郷土資料館も含めてですけど、他にもいろいろ計画があると思うんですけども、ちょっと続けてお話を聞かせていただきたい。
先週は大阪城石垣市長場の保存活動計画を作るんですよ、2年目で やりますよって話したんですけど、
そうでしたね、
今年1年で作る別の計画があるんです。
お、1年でやりますか。何をやります。
これは文化財保存活用地域計画というもので、文化財保護法が改正になりまして、法定でそういう各地域ごとに文化財の保護と活用に関するアクションプランを作りなさいということになりまして、
真意なんかによってはね、あんまり文化財力入れてはらへんとこもあったし、30年ほど前は西宮もあんまり力を入れてなかった時代あったと思うんですけど、そうではあかんということになってきたわけですね。
そうですね、その前にもう少し広い範囲のビジョン、っていう形で歴史文化財、歴文構想という略していたもの計画があったんですけども、それだと夢物語すぎるので、もっと現実に即したような形のアクションプランを作りなさいと、
具体化しなさいということ、
そういうことですね、
いやこれは大変なことやせやけど、
でそれをですね、この1年で作ろうというのがありまして、2つ計画を、両方とも総合に関係しているくる中身ではあるんですけども、それについて同じように先週もお伝えしたんですけども、文化財に関わるいろんな方に来ていただいて、先週は史跡の話でしたけども、それ以外にも155件のいろんな種類の文化財をそれぞれ課題があって、やらなきゃいけないことがいっぱいあるので、そういったことを計画の中に盛り込んで、これから先、10年間ぐらいはどういうふうなことをしていくのかっていうのを、書き記していく計画っていうのを作ります。
長いですね、10年間、
実はこの計画は平成25年に一度、西宮市における文化財の保存と活用に関する総合的な計画っていう形で一旦は作ったんですけれども、これがですね、もう少し先で10年になるので見直さなければいけないタイミングでもあったんで、それを少し前倒しにして、で今回のコロナもあったんですけども、津波があったりとか、いろんな形でですね、文化財のその防災に対しても、これの去年の火災もあったりとか、ね、いろいろこう状況が変わっていく中で、新たなアクションプランを見直すことも必要だろうということで、今年度1年かけて計画を作って、来年、文化庁の方に認定をいただくという中身です。
確かに災害に対する対策へのはちゃんとしとかんと ね、
そうですね、
人間は災害来たら逃げますけど、文化財はよう逃げませんもんな。
そうですね、もう焼けてしまったら終わりなので、
それをちゃんと守るということはものすごい大事なこと
ですね。だから予防していく、そういう文化財が傷まないように、それを考えていく、傷んだ文化財を直していくだけじゃなくて、これから文化財が守られていくというような体制を取っていくっていう、そういうことを考えていく計画です、
でもたくさんの種類でたくさんの数もある文化財を 守るための対策、それを計画具体的にするのはものすごく難しいこと、
ね、そうですね。ただ、まあ、わずか10年の間でできることは限られてますから、はいね、長い目で見たうちの10年はこれをやりますとか、今現在見えてる課題としてはこういうのがあるんだけども、それをこの10年間でやるのか、もう少し先にやるのかっていうようなことを書いていく計画になります。
1000年前の人類はこんなものをどうやって残そうかとかね、いうことは考えなかったでしょうけど、今の我々はその恩恵を受けてるんやから、それを次の世代につないでいくことは大事なことです
もん、ね、そうですね。もう100年残ったものは次の100年を残していく、500年残ってきたものは次の500年残していきたいって、そういうような思いで普段活動させていただいています。
赤門が修理されるということをちらっと前に聞きました、はい、もう今でもやってはるん、は
い、そうですね。もう修理事業がスタートしていまして、はい、おそらくこの、 夏8月の終わりぐらいには修理、今覆ってる幕が取れて綺麗になった赤門にお出会いしていただくことができると思います。
江戸さんの赤門、みんなが新しいのを見れるということ、はい、
そうですね。
なるほど、はい、そういう、まあ、保存修理計画事業というのもやられる、はい、合わせて大塗り、大練り塀もやってはるん
ですね。そうですね。もともとは大練り塀の方が、阪神淡路大震災の時に一回壊れまして、その後は修理事業を行って直したんですけども、25年の間にあれは半築という方法で作ってるんですけども、土をこう固めて作った、土壁なんですけれども、これの技術がなかなか伝承されていなくて、でその時も一生懸命考えて、こういう方法だったら残っていくだろうという形で修理事業を施したんですけれども、やはりどういう原因かがよくわからないんですけれども、崩れてきてしまいまして、でそれをちゃんとですね、なぜそういうふうになったのかということを今回は検証しながら、次はですね、少なくとも100年ぐらいは持つような壁にやり替えたいということで、3年計画でやってる事業の間に、そこの大塗り塀のところにある皆さんが大事にしている赤門を修理し、一緒に修理しようという計画になっています。
なんか本当に大塗り塀というのは付き方がとっても難しいやり方やったと、はい、一番底の幅っていうのは何メートルもあるような大きな塀ですもんね。なんかそれを今やってらっしゃるという
、綺麗になった時にはぜひ赤門の方を見ていただければと思います。
保存修理の事業で他にはどんなことを考えてらっしゃる、
もう一つがですね、江東地区にあります、うん、永福寺さんという真言宗のお寺があるかと
思います。稲市からちょっと北へ入ったところ
そうですね、
本土の近くで、はい、
ここにですね、高野山の改装、うん、高野山を作る時に関わった神様4人が描かれた、これも絵画の資料があるんです、うん、室町時代に作られたものだというふうに伝わっているものなんですが、これが随分ですね、傷んでおりまして、これを修理していくという事業を今年度実施する。
そんなんどないして修理するんですか、
はい、これもそういう専門の業者さんがいまして、
絵を描くようなことでしょう。
絵なんですけど、あれはですね、絹地に描かれているものなので、その絹地が傷んでしまっているので、そういう傷んでいるところを補填しながら、これから大きな彩色はしないんですけども、まず随分汚れているので、クリーニングするだけでも随分きれいになると、水洗いをして、はい、
そんな何百年も経ったような絵を、はいはい、絹に描かれたり、それ洗うたりできるんですか。
そうですね、そこちゃん技術がありまして、はい、すごく時間がかかる作業なんですけども、丁寧に今 の表層を外して、で状態を確認しながら、報告書というか調書を取りながら、で一旦それを終わった段階で具体的にどういうふうな修理をしていくかというのも、もう一度そこで考え直してやっていく、丸1年かけながらやっていくというようになっています。
掛け軸のようなものですね。
そうです、掛け軸です、はい、それも今うちでも何回かお借りして展示したことがあるんですけども、もうちょっと今かけられる状態じゃないところまで傷んでいまして、それをちゃんと修理をして、また皆さんに見ていただきたいなという考えています。
普段それを守ってらっしゃるのはお寺さん、はい、住職さんが守ってらっしゃるんです、はい、住職さんのご苦労もいろいろあるでしょうけど、はい、いっぺんお話聞きたいなという気になりましたな。
そうですね、
はい、いつかいっぺんお尋ねしてみたいと思います。
そんな活動もされますか、その他には何かありますですか。
そうですね、今すぐ直すのはそちらなんですけども、はい、まあ、そういう、こう市内のいろんな文化財を修理する同時に皆さんに増していく、うん、いただく機会もこれからも増やしていきたいなというふうに考えているところです。
まあ、そういうことになると市民の方からいろいろ情報を聞かせていただくとか、連絡をいただくとかようなことがあったら助かりますね。
そうですね、まずその文化財に関心を寄せていただくっていうのが一番保護の第一歩だと思っていますの で、 今の赤門のことであってさえも、うん、あれが国の重要文化財に指定されているものだなっていうふうにはなかなか思っていらっしゃる。
あれ西宮市民のもんやぐらい思っています
その皆さんがよく知ってるものも実は文化財なんですよっていうことをなるべく伝えていって、
ね、
私たちがいなくなっても地域で大事にしていただくようなものになっていけばいいなと、
そういうことになると、そういうことをお知らせするような機会があったらいいなと思いますが、そういうのは計画されない
です、はい、一応また秋頃にですね、江別山を周辺を中心とした周辺を巡るウォークを考えています。
ああ、いいな、楽しみですね。呼びかけていただけるわけですね、市民の方に。
そうですね、はい、でこれもずっとこの桜 FM さんとやらせていただいてるウォークでして、うん、生放送しながら現地歩いていくっていう、
いやいや
そうなので、ちょっとコロナがもしダメでも番組上 で、
で、ね、
バーチャルで行っていただけないかなと思ったりもしています。
野外のことですし、はい、そういうのはね、はい、比較的危険から遠いところで、はい、やれると思いますから、安全なところでやれると思いますからね、ぜひ実現させたいですね。
はい、したいと思っています。
子どもたち対象なんか考えてらっしゃいます。
そうですね、
学校の子どもようここで見ますけど、
はい、
郷土資料館に学校の子どもは来ないかんことになっとるんですか。
義務ではないんですけれども、3年生が西宮巡りということで、
う
ん、市内をぐるぐるいろんなところを見学に行かれる、うん、そのところの一つとしてこちらを取り上げてくださっているということです。で、基本的に3年生の方が毎年だいたい秋以降に割と来てくださってるんですけども、
う
ん、まあ、このコロナの影響でその校外学習っていうのがどこまで学校の方でできるかが難しいの で、これについてはですね、もう動画の配信をしたりとかですね、うん、学校の授業で活かしていただけるようなものを、うん、なるべくこう開発して、それをこう提供できればなというふうに考えています。
それと今日お伺いした中で一番こう楽しみにと言いますか、ぜひこれは聞きたいと思ってたのが、前回ちょっとだけお話聞かせていただいた著作団のことですね、もうちょっと詳しくお聞かせいただけたらと、ずっと市民の方で、まあ、今年はひょっとしたら公募はないかもわからんけど、まあ見学ぐらいはさせてもらえるやろし、ちょっと歴史に興味あるから勉強したいねんっていう人のためにね、
これが始まったきっかけといいますか、うん、経緯といいますか、それがですね、やっぱり歴史好きな方たくさんいらっしゃって、はい、いろいろご質問を受けたりとかするんですけども、やはり指定文化財は分かってるんですけども、それ以外の未指定だけれども大事な歴史料でいっぱい市内にあるんです ね。でもその情報はやっぱり全部は網羅しきれてなかったんです ね。 それをですね、市民の方とご一緒にこういう、こう歴史とか文化財とかを調べていく方法を一緒に学んでいただきながら、一緒に調査しようという形で始まったのがこの、
実践もしようと。
そうですね、
まあ、それがいつ頃ですか。
それが平成の18年。でその前にですね、先行して郷土史学習会っていう形で、
はいはいはい、
拓本の取り方であったりとか、古文書の翻刻の仕方であったりとか、私たち民族だと聞き取りの仕方とか、そういう実践方法、まあ、歴史研究法みたいなのの講座をさせていただいて。
あ、それはあったわけ。
はい、でその中でじゃあその時はやり方だけをお知らせするだけだったので、うんうん、それぞれいろんなテーマを持って調査活動を始めましょうということでスタートしたのが平成18年。
何人ぐらい集まりました。
最初は本当に少なかったですよ。今でこそ30名くらいいらっしゃいますけど、
今
30人ほど、はい、過去はもう多分15、6
でしょうね。いや、歴史好きやという人はいっぱいいてるし、はいはい、まあどっかで勉強できたらと思ってる人もいるかもわからんけど、だけどじゃあいざ本当に西宮の歴史を調べてみるっていうことになったら、継続的にやらなあかんっていう、
そうですね、
それと専門的な知識ないねんという、僕なんかもそうですけど、ちょっとこうたじろぎますよね。
それは全然大丈夫です。それぞれ手間ごとにも調査するときに学芸に必ずついていって、 て調査のやり方もお伝えしますし、月に一度全員で集まっていろんなこうレベルアップをスキルアップをしていただくような講座もまた別途私たちがやりますので、あの全然その心配はなく、あの明日からすぐあの入団できるようなそういう体制にはなっています。
そうですか、はい、まあ、もちろんあのそういう調査団の活動をやってらっしゃる中でも長いことやってはる人もいてるやろうし、はい、そういう人はもう先輩としていろいろ手ほどきしてくださると思います。
そうですね、
新しい人は新しい人で一緒にやりましょうと言って仲良くやれるかもしれない、はい、だけどまあ文化財に対する勉強いうことになるとやっぱり現地へ行かなあかんかったり、例えば石像物、石像があるって言われましたでしょ、このお寺や神社の中にある石で作ったもの、それがどんな意味を持つものか、誰が作ったものか、いつ頃からあるものか、それにまつわるいろいろないきさつとか調べようと思ったら現地へ行って物差しで測ったりですね、いやそんなんします、
はい、やります、
あやっぱりそうでしょうな、は
い、そのうちですね、あのまっすぐなものだったらいいんですけど、うん、丸みの帯びたものだとなかなか測れなかったりすると、あの、調査団の方が自らこう道具を作ってやってきたりとか、
あそうですか、はい、
結構手先の器用な方もいらっしゃるので、そういう工夫しながら一緒にあの調査をさせていただいています。
石像一つにしたって、はい、玉垣もそうでしょ、前から、はい、あんな石柱みたいなもんもそうだろうし、それから狛犬さんもあるし、それから仏像もあるだろうし、まあいろんなものがありますやん。時々江別さんなんかでも花碑があったりしますよね、あんなも石像物、
そうですね、はい、
それらのなぜ作られたかとか、あの大きさ以外にね、なぜ作られたかとか、なぜこの場所でとか、あの誰が作ったとか、いろんなことを調べようと思ったら奥深いでしょ
う。そうですね、その辺がこう文字に刻まれていたりしますので、それから奉納されたものなのか、どういうタイミングで建てられたものなのかっていうのを名分の中で読み取っていくってことができます。
現物に何か書いてあることもありますわ、その登録亭遺跡にしても、はい、誰が、はい、どんな時にというの書いてありますけど、はい、期間とわからんこともあるでしょう。
そうですね、それ辺は所有者のお寺さんだったり神社さんにお聞きしたりとか、うん、あるいは本で調べて、そのあのこの時期なんですかね、同じ時期に建てられたと集中する場合があったりするので、はいはいはい、その時にじゃあ何があったのかっていうのを調べられたりとか、はい、そういうことも一緒にしています。
でも面白いでしょうな。
そうです ね、
ね、はい、分かったという時はとっても楽しいやろうなと思います。
そうですね、はい、あとそのあんまり書いてないんですけども、石草の名前が書いてあったりすると、西宮地域と離れた全然違うところで同じ名前を見つけてきたとかね、あの皆さんあの西宮地域だけじゃなくていろんなところにお出かけされるじゃないですか、あのいや普通にあのこう見学とか他の地域に回った時もやっぱり石造物だと気になって見るよく見ると、ああそこの分と同じ名前があるとか、
あ例えば前田坂と書いてあったら、はい、あ前田坂さんここでもやってたんや、はい、そんなことになる、は
い、そういうこともあるので、
面白いやろね、
はい、やっぱりそうやって関わると関心を持って深まっていくっていうことがあるの で、 で、ね、はい、なのでたくさんの方にやっぱり関心を持っていただくってのが大事だなっていうふうなこともこの活動を通して感じます。
なるほどなるほど、まあそういう、まあ、今石像の話をしましたけど、橋の範あるで聞きました、はいはい、橋の何を調べるんですか、は
い、そうですね、あのそれこそ普通に石像物と同じで寸法を測ったり、はい、あのどういう、ですね、コンクリート製なのかとか、はい、あの鉄骨で作られているのかとか、はい、そういうことも、まあ、あの構造上調べていくっていうものと、
は
い、
構造も調べる、
はい、であとはですね、ここはその担当している学芸員があの建造物とかその、工学系のものではないので、はいはい、民族なので、
はいはいはい、
その橋を渡った人にも注目して聞き取りもしてます。
どんな人が渡ったか、はい、そんな調べられますか、
はい、そういうのを、まあ、いろいろ周辺を聞き取りして回ったりとか、
それも聞き取りやね、やっぱり、
はい、で橋もですね、やっぱりなぜ架けられたかっていう契機がやっぱあるんですね、そういうのも一緒に調べてたりとかします。 人が通るために橋かけますけど、何の目的でかけたのかとか、どういう機会でしたのかとか、例えばその、地元の有志の方が地域のために建てた橋とかいうこともあったりもしますので、
調べてみればいろいろあるでしょうね。
そうですね、そういったことがやっぱりあんまり橋に着目された調査ってあんまりされてきてないと思いますし、かけ替わってしまうと前のものは全部消されてしまうのでわからないので、はいはいはい、そういうところも含めて調査をしているという形ですね。
大阪なんかやったら800矢橋と言いますから、あの橋について調べてる人もいるでしょうけど、西宮で橋を調べようなんてちょっと普通思いつかないと思います。そうですね、
あと結構橋の名前で変わったものとかもあったりするので、コオロギ橋とかですね。
ありますな
ありますよね。
可愛らしい橋ですな。
そういうちょっと変わった橋のなぜこの名前がついてるのかとか、そういう言われなんかも調べたりとか、そういうことも合わせて調査させていただいています。
ようそういうことにこう思いつく人がおったもんやね。これ郷土資料館の方からこれを調べてくださいって言われたんですか？
いえ、テーマはですね、まあ、それぞれ担当の学芸員が、まあ、専門に近いところをやりましょうっていうことだったんですけども、大きくあの最初の郷土学習会が終わった時に、まあ、いくつかテーマ、こんなことを考えてるんですけども、うん、やりたいテーマありませんかっていう形でお聞きしたり、うん、でこの橋梁に関しては一番最初にあの調査団のあの登録してくださった方が、うん、あの女性のお友達同士だったんですね。でそのお二人がいつも行き来するのがシンボリ川だったと
そうです。
でじゃあ私たちはこの橋にかかるあのこの川にかかる橋全部調べましょうということで、うん、橋梁班はスタートしました。で そこからですね、あのもう少し調査の範を広げて同じように地域全体で、橋梁を調べていこうということで調査活動を始めたところ、1000件を超す橋梁が確認され
1000件
思ったらしいんですけどね。
すごいな、はい、なんかこれまとまったらすごいものになるやろね。
そうですね、それをまあ今年あの報告書にまとめていこうという形で作業しております。
一つずつの寸法から、まあ、写真も入るでしょうし、そういうできたいきさつとか作り方の問題とかさまざまなことが、西宮の橋やったらみんなこれ見たら分かるという本ができてくるって楽しみなことです。
地域史を語る橋梁っていうのが、はい、本として刊行できると思っています。
あ、は
い、
それは嬉しいことや。あとはあのもう一つ、調査団の活動で、はい、あのお聞きしておきたいなと、まあ、思うことがあるんですけど、まあ、古文書班はこれは想像もできんことなんですけどね、はい、僕なんかあの古文書ってその役所の文書があるでしょ、はいはい、それから手紙なんかもあるでしょ、はい、それはたまたまうまく残してくださったからあるものっていう、はい、だけど定型があって必ずこれは残さないかんもんというのは、例えば法律で決められているようなことではなく、その人が本当に書きたいと思って書いてきたことが残ってるわけですから、読み解くのは大変難しいんちゃうかと思うんですけど、どうでしょう。
はい、あの、まあ、古文書の種類にもよるんですけれども、うんうん、基本的に古文書って言葉自体でいくと本当は差し出しと宛先があるのが基本なんです。
あ、そうか、
はい、なので、基本的にはその文章を作られた背景がそこで分かるってことになるんですけども、今もう少しその範囲を広げて、まあ、近世以降のものであっても、もう古文書という形で、あのもう文字の資料をまあ取り扱っていくっていう形になっています。
そうか、なんか目的があったらやっぱり残りやすいということ
ですね。そうですね、はい、
古文書言うと普通僕らが思うのはあのなんか古い、形詞みたいなのがあって、はい、そこに筆でいろんなことが書いてあるけども、はい、ほとんど字読めんなというようなものが多くてあのそれがその残されるべく閉じてあったりするんじゃなくて、はい、あちこちにこう貼られてたりね、はい、襖にポポッと貼ってあったりとか、はいはい、壁に貼ってあったりとか、はい、なんか飾りでもないけど、なんか壁の補強にとかですね、あの障子にちょっと紙が足らんかったからこれ貼っとこうみたいな形のものがようあって、これは古い文章やなというふうな感じはしますけど、あのここで今調査されているあるいは保存されているものっていうのは一貫性がある目的を持って書き止められたものっていうのが多いわけだよね。
そうですね、あのただあのそういうのはなかなか市民の方にすぐやれというのは難しいので、はい、あの調査団の活動としてはあの昔の西宮町の中に伝わっている収支人別帳、うん、 っていう、あれ
古石門みたいなもん
ですね。そうですね、はい、もともとその古石のために作られたものではなくて、はい、キリスト教の禁止をするために、私たちはクリスチャンじゃない、また仏教徒ですよってことを、まあ、証明するために、私は何々寺の所属ですっていうことを
寺所属
すごいですね、はい、のための名簿だったのが、それが、まあ、結局今の古石のような形の部分も持つような形になったということだけですね。作られた作成の目的とはちょっと違うんですけれども、
う
ん、
違う意味でしょう、は
い、ただそこの中に言うと、それぞれのお家、どう、どこの家のどういう持ちなのかとか、借家なのかとかいうことが、でどこのお寺に所属している誰々さんっていう戸主がいて、でその他誰がそこに住んでいるのかと、でそれも毎月一応確認をしていっているの形が残されていたり、お嫁入りしていなくなったりそういうのを年数を追っていくと、なんか調査団の方やってると、その家を調べるじゃないですけど、家族史みたいなところもあって面白いっていうふうにおっしゃって調査を続けてくださっています。
そうですね、だからまあ作られた時は意図を持って作られている、書かれている、はい、だけどそれを残そうという意図はあんまりなかったんちゃうかなと思うような。
ね、はい、出身に別に立ってはその人口管理のこともあるので、
その時代だけはいるもんという、
はいはい、そうですね、はい、
でまあそれを後の我々が出てもらって、はい、その頃の家族構成であるとか、はい、あるいはこう社会のつながりであるとか、はい、それから政治の仕組みであるとかいうことが伺い知れる、はい、というふうなことになってくる、
はいはい、ね、あとはその直接その資料を触っていただくことがあるので、うんうん、その200年とか250年前に書いた人の文字に直接触れることができるっていうのは、多分大きな刺激になるんじゃないかなとは思います。
そうですね、いやいや、この班の活動も楽しみやなと思いますし、このことも含めて、調査団全体の活動が今年も続いていく、
はい、
それはますますこう発展的に続いていくということでしょうから、皆さんの勉強もすごく進むでしょうし、またそこから出てくる成果というのも市民の中へこう報告出てされていくだろうし、新たにそういうことに活動に興味を持つ方もどんどん出てくるだろうな。これはちょっと他の市では見つからない、歴史に関するこの興味を持つ人が増えてきて、でそれがしかも組織的に系統的に学習をしながら実践もしながら、人の町の中へこう実際足を運んで入っていきながら活動されていくっていうのはもう本当素晴らしい活動やなと思いますので、番組も追っかけていきたいと思います。
ありがとうございます。本当にいつも取り上げていただいて感謝しています。
京谷課長さん、新しく課長さんになられて、早速にこういういろいろ方針やら計画やらそういうことをされているんですが、課の職員の方はどんな感じですか？
そうですね、私が課長に承認したので、うん、学芸員森下が係長に承認いたしました。あとですね、もう1名ですね、新しく職員を迎えまして、はい、このまた同じく考古学の専攻するものなんですけれども、1名追加になりまして、はい、本当に各分野ごとの学芸員がこう揃ったっていう形になりますので、本当に人の層が厚くなったなと思いますので、こういう頼りない課長なんでみんなに支えてもらいながら、
はい、課長さん、そうですか、じゃあ皆さんとお話をしながら、
そうですね、小田さんみたいに全部こう決めてバッていうのはできませんので、みんなと相談して、これこういうことがあるんだけどどうしようって言っていつも聞いていただきながら進めさせていただいています。
京谷さんらしいやり方やなというふうに思います。これからも頑張っていただきますので、ご迷惑かけるかもしれませんが、またご協力をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化のお散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。